桜川マキシム。はい、どうもジャスです。
はい、竹槍ですよ。
竹槍さんあれじゃないですか。
はい。
あの機械関係お詳しいでしょ。
まあそうですね。エンジニア畑ではあります。
ですよね。
へえ。
僕最近気になってるんですけど、
はい。
電気感電するとみんなビリビリするって思ってるじゃないですか。
はいはいはい。
あれってひょっとして交流だからですか。
直流だと確か感じにくいっていうところは確かあったはずです。う
ん、ねあれ、僕あの家庭電源は感電したことあるんですよ。
はい。
あの指突っ込んだんで。
へえ。
どんなんなんねやろうって思って。
はい。
そしたら、あの、まさにあの、筋肉マンのあの、マッスルタッグマッチっていうファミコンソフトの、
はい。
電流ビリビリ流れるロープがある面があるんですけど、
はい。
あの感じで、ってなったんですよ。
はいはい。
あれは多分、あの、60Hz やからやなっていうのに、ふとこの間思いまして。
うん。
うん。だから、直流やったら、
はい。
なんか、おーってなるけど、
はい。
多分、ビリビリにはならんのじゃないかと。
うん。
ということは、あの、よく漫画なんかの表現でビリビリするシーンあるけれども、
はい。
交流の時しかそれを使っちゃいけないのではないかっていうことに、この間思い至ったわけですよ。
うん、うん、うん。だからあれでしょ、ダッチャっつって、うん、バーって感電してる時、うん、あの虎娘は、
うん、
氷を走ってるわけでしょ。
確実直流ですけどね。
あのストリートファイター2のブランカだって、あの走ってるのは氷なわけでしょ。
あいつはあの 8Hz ぐらいですよね。
ナマズレベルですか、
ね、そうそうそうそう。まあまあそう考えると当たり前ですけど、
はい、
それはナマズレベルだろうよと。
ね、
ていうか多分電気ナマズからもらった技だろうって話ですからね。
はい、はい。
いやだからふとねそういうことを思ったんで、なんか身近で感電したことありそうな人誰かだって思ったら竹槍さんやったっていう。
はいはいはいはい。
うん。
まああの。うん。まあ、感電はしたことありますわ。何回か。
うん、うん。
さすがにそんなね、どでかい感電はしてないんで。本当にあれですよ。直流で感電はやばいっすからね。
ブスブスやられるでしょ。
いや、あの、本当にあの、体から穴が開くっていう。
あの、黒っぽい穴が。
はい。
いや、連れでね、
はい、
200ボルトの、
はい、
家が割とでかい家で200ボルトで電流来てて、
はい、
家の中に変電設備があるみたいな家やったらしいんですよ。
はいはい、
で、その200ボルト電源触っちゃったらしいんですよ。
はいはい、
その時は、バーンって言ったって言ってましたね。
そうですね。直流は爆発ですからね。うん、結構、うん、ドンって決ま
る。うん。本当にあの、掴んだとかじゃなくて、触れただけやったらしいんで、
はい、
なんか弾き飛ばされて終わったって言ってましたね。
でしょ。あの、本当にあの、なんか、その、職業の、最初に入った時のなんか、感電の危険性みたいなやつ見せられた時は、
はいはいはい。
いや、あの、本当にあの、顔半分なくなってるとか
。いかついな。
そういうの見せられたっすけどね。
うん。いや、だからこの間やってたのはね。
はい。
やっぱりあの、地面に触れてると電流が来ちゃうと。
はい。
だから感電して電源から離れられなくなってる人を見かけたら。
はい。
飛び蹴りが一番やって言ってる人がいたんですよ。
はいはいはい。
だからドロップキックやって言ってたんですけど。
ええ。
ドロップキックやったら右足と両足が両方相手についた時に。
はい。
あの、自分の下半身を電流が流れる可能性あるやんけって思って。
そうですね。あの、両足がついた瞬間に、そこであの、通る道ができますからね。
そうそうそう。だから僕は、いや違うやろって、ドロップキックやなくて、ライダーキックやろって思ったんですけど。
はい。
うん。ね。
そうですね。
うん。できたら右足でライダーキックじゃないですか、心臓遠い方で。
うん、そうですね。
ね。
それです、それです。
そうそうそう。だから、ケンシロウみたいな感じで、ホワターって行くべきなんですよ。
うん。
うん。っていう話をね。
はい。
どっかで聞いとこうって思ったんで、今聞いてみたっていうだけなんですけど。今回はそんな話ではなくて。
はい。
電気とか関係ない時代のお話をまず。
はい。
歌舞伎もの刑事。
はいはいはい。
うん。NHK でドラマやってたやつ。
ええー。これって。
はい。
思うに、あれですか、うん、唯一の前田刑事が実写版作品ですか。
年家と松に。
はい。はい、
刑事が出てきたことはありますよ。
はあ、はあはは
あ。もちろんだってあの、 本来なら前田家の家督は刑事に行くべきでしたから。
はい、そうですね。
うん、割と前田家の中では重要な役ですからね。
はい。
うん、元々は前田利久が家督を継ぐべきだったんが、信長の鶴の一声で利家になって、
はい。
その利久の養子としていた前田刑事、っていうか、まあ、前田利興ですよね。
はい。
うん、前田利興はそこから外れましたっていう人なので、
はい。
はいはい。及川光弘がやってましたよ。
はははは。
うん。
ビッチ。
まあ、主役としては、
ええ。
まあ、初の実写作品かなと。
はははは。
いうところですけどね。
ですね。はい。
うん。もともとね、だって歴史上あんまり今言うた部分以外では出てこない人ですからね。
うん。らしいですね。うん、全然なんか。
完全に劉慶一郎のおかげで有名になった人ですから。
ええ。身長3メートルぐらいある感じでね。
うん、そうそうそうそう。おちんちん大きい人ね。
そうですね。腕ぐらいあるでしょ。
そうそうそうそう。
ね、そんなに。
骨が言うてましたからね。これは立派なって言って。うん、
はい。
で、あれですね。一応、原案。
はい。
そのドラマの原案としては、
久
坂正史さん。
久坂正史。
はい。あれですよ。あれ書いてた人多分、天地人。
ほうほうほうほうほうほう。
大河ドラマだったでしょ。
はい。
直江兼続の話。
はいはい。愛の人ですね。
そうそうそうそう。
はい。
あれの原作者。
はい。
はい。ただ、僕はいつもこの久坂正史の名前を見ると別の人とごっちゃになって困るっていう。
それは。
僕最初この歌舞伎物刑事見てて。
はい。
オープニングで原案久坂正史って出た時に。
はい。
あれガルディーン書いてた人って思ったんですよ。
というと。
木浦孝。
はい。
未来放浪ガルディーン書いてた人やろっていう、パトレイバーの最初の、企画段階に加わってた人やろみたいに思ってしまって。いつも困るっていう。
さすがですね。うん、
いや、これあれなんですよ。僕やってんの知らなかったんですよ。
ほうほうほうほ
う。うん。で、竹有さんから歌舞伎物刑事ってやってるけどっていうネタ振りいただいて。
ああ、はいはい。
で、その段階でもう6話ぐらいやったんですけど。
ええ。
そっから見たっていう。
はいはい。
はい。
いや、僕もなんか、ボヘイとテレビ見てたら。
うん。
歌舞伎物刑事って言って。
うん。
うわーって。花の刑事かと思ってバッて見てたらなんかジジイしか出てこなくて。
そうそうそう。
あれあれあれ、筋骨隆々な、異常部はどこ行ったと。
いや、当然安倍博士主演でしょっていうね。
そうそうそうそう。
マリシテンのお使いとして来てたあの女の人とか、あれ、だって浅野ゆう子でしょとか思いながら見るわけですよ。
はい。
うん。
あ、でもやっぱり、花の刑事日本でやるとしたらやっぱり安倍博士しかいないですね。
安倍博士しかいないですよ。で、真田幸村は当然長渕ですよ。で、徳川家康が、葛新で、
はい。
はい、千の利休が三船敏郎ですよ。
はい。
それ以外認めませんよ。
はい。
豊臣秀吉は山崎努ですよ。うん、で、四ツ井主明っていう忍者なんかはジャック・ニコルソンですからね。
おー、うん。素晴らしいキャスティングですね。
そうそう、四ツ井主明あれですよ、松風の後ろ足でバカーン口蹴られて、
はい、
口に靴輪の形がついて、はい、ずっと笑ってるみたいな顔になってるけど、基本キャラクターデザインがジャック・ニコルソンっていう。
あれ主明そうでしたっけ、
四ツ井主明ジャック・ニコルソンです。
ああ、はい、ああ、はい、はい、はい。
そうそうそうそう、はい。あれですよ、多分ね、今竹有さんが、あれって思ったのは、
はい、
漫画版の第1話に出てきた靴は七郎兵衛とごっちゃになってると思います。
あ、そうです、そうです。
はい。あれは柴田久作です。
はい。でも、それはあれですよね。どっちかって言ったら、劉慶一郎とかじゃなくて、原先生の方でしょ。うん、原先生がそうしてるっていう。
あ、でもあれなんですよ。第1話は、あれ漫画オリジナルで原作に出てこない話なんですよ。
はいはい。
靴は七郎兵衛は。
ええ。
でも、あれストーリーはちゃんと劉慶一郎が書いてますからね。
ほほほ。
うん。漫画用書き下ろし原作なんですよ、あれ。
はいはいはいはい、はい、
うん。そうそうそう。そうなんですよ。
ええー。素晴らしいですね。
はい。はい、ね。まあ、今回の歌舞伎物刑事は、劉慶一郎一切関係ないと。
はい。
はい。関係ないけど、
はい。
この日浦孝じゃない人。
はい。いや、日坂正史。
日坂正史は、はい、ちゃんと花の刑事も、
はい、
一無庵風流記も読んでから多分原案書いてるんですよ。
あ、それはいいですね。
うん。だから歌舞伎物を描くときに劉慶一郎風に変えちゃいけないって思った結果、
はい、
前田刑事が全然かぶいてないと、
はい、
いうドラマになってましたね。
本当なんかよくわかんないですね、あれ。
なんでしょうね、日坂正史の考える被いてるっていうのが、
はい、
遮断っていうね。遮断な人でしかないっていう。
はい。
うん。あとは普通に怒るときは怒る人っていう、いう話になってたっていうね。
はい。
うん。藤達也がやってましたけどね。
うん。うん。三木勝かと思ったその最初。
それ、後ろくくってるだけ。いや、ね、だから、小柄なじじいなんですよね。
そうですね。
前田刑事がね。
はい。
うん。
世の40代、もしくは50代近く、からの下の年代の人が持っている前田刑事像とは全く一致しない前田刑事ね。
そうそうそうそう。まあ、とにかく安倍博士ではないっていうことなので。
はい。
うん。いやだからね、藤井達也にやらしてる時点で、
はい。
オイラン的な人とお酒のムシーンとかがあった時に、ひょっとして NHK でも本番やるのとか思ったりするぐらいですからね。
はい。だってなんかあれ、もう子供いたでしょ、確か。
います、います。
います、いるっすよね。
ね、でもね、実はね、まあ、花の刑事というか原作の一無安風流記。
はい。
なんかでももうええ歳なんですよ、前田刑事。
はい。
あれも40、50ぐらいの時の話なんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
うん。だからね、前田刑事、漫画のイメージあるから、なんか30歳前後みたいな印象ありますけど、もうええ歳なってるのに、
はい。
前田家飛び出して好き勝手生きてるおっさんの話なんですよ、元々がね。
はいはいはい。
だから嫁さんも子供もいて、
はい。
子供ももうだいぶ大きくなってるから、
はい。
俺もうええよねって言って出てきた話なので、
はぁはぁはぁはぁ。
そもそも子供いるんです。
はぁはぁはぁはぁ。
うん。
なるほど。
そうなんです。
ああ。そりゃ40、50になってそんなことやってたら被いてるって言うっすよね。
そうそう。で、真っ赤っかな服着たりとかね。
はい。
変な格好着て歩いてるみたいな話なので。
はい。
うん。だからそこが異形のものや、みたいなところやったわけですよ。
ほんで、この2番目の嫁さんに、金髪のね、千利休の娘をめとるわけでしょ？
あれ、千利休の娘ちゃいますよ。
え、あれ違いましたっけ？
うん。漫画版はあれ、外人ですよ。
あ、そうでしたっけ？
そうか、漫画版は千利休の娘か。
娘ですよね。
吉郎のお姉ちゃんですもんね。
はい、そうそう
そうそう。そうそうそうそう。はい、あ、そうや。そう、千利休と白人の間の子供ですよ。
はい、そうですね。
うん。
アキレス腱切られてる、
ね、そうそう、
金髪のお姉さんと。
スペインだかポルトガルだかの船に乗せられて、やられまくってたお姉ちゃんを保護して、そこにできた子供ですからね。はい、
そうですね。
うん。そうそうそう、せや。うん。あれ原作ではね、はい、朝鮮半島行くんですよ。
ほうほうほう。
で、朝鮮半島行って、
ええ。
カヤの国。
カヤ。
まあ、いわゆる昔で言うミナマですよね。
ほうほうほう。
で、そこの王族の子孫みたいなのがおって、
はい。
で、そいつを連れて帰ってくると。
お
うん。で、竜慶一郎の中でも多分ブレブレやったせいなんでしょうけど、
はい。
初めて見たとき、いわゆる朝鮮人顔なので、
はい。
まあ、日本人の美人とかそういう感覚とは違った顔してるって。
うん、そうですね。
要は、ブサイクやっていう書き方してたくせに、
はい。
連れて帰ってきた後、超美人扱いになってて、
はい。
呼んでて、なんか、クラクラするっていう。
帰る途中で前田刑事の怪力によって骨の位置全部直したんでしょ。
バキャって。
バキャって。
それブシューってなるやつでしょ。
最近あれですよ、巷の女子の間では流行ってるらしいですよ。
小顔矯正。
小顔矯正。なんか本当に顔面に焦点食らわしてるみたいな。
バキャって。
バキャ。眼底に指突っ込んでガーって開いてるらしい
です。そのうち死人が出るな。いや、まあ、歌舞伎物刑事はね。
はい。
嫁さんとか子供を置いて。
はい。
上杉家がね、関ヶ原で負けて。
はいはい。
まあ、新潟の辺おったやつが。
はい。
米沢に移ると。
はいはい。
いうのについていったせいで。まあ、嫁さん子供を追っかけてきたりもすると。
うんうんうん。
で、追っかけてきたところになぜかもう前田刑事が子供一人育ててて。
はい。
どうやらこれが石田三成の娯楽院や、みたいな話で。上杉家が揉めるっていう。
はあ、
そういうお話ですね。
はいはい。
うん、はいはいはい。
あ、歌舞伎要素ないっすね、それ。
そうなんですよ。普通になんかその石田三成を担いで、
はい、
徳川家に歯向かって行こう派閥とか、
うん、
そんなことやめとこうぜ派閥で揉めてるところに前田刑事が出て行って、
はい、
揉めるなって言うっていうドラマです。うん、
なんだかなっていう、う
ん。なんだかなっていうドラマでしたね。
前田刑事使わなくてもよかったんじゃないですかね。
そうですね。で、前田刑事多分ね、当時 事もそうですけど、そんな発言権ないですからね。
ないでしょ
う。うん。だってこの人、上杉家の人になったのって関ヶ原からですからね。
はいはい。まだまだね、うん、上はいっぱいいますからね。
そうそうそうそうそう。なぜそこでしか歴史に出てこなかったんで、そこでね。
はい。
話になってるだけですけど。
ええ。
だから前田圭司の娘役で、
はい。
西内まりやでしたっけ？
はいはいはい、
西内まりや。
西内まりやですね。
うん。が出てたりとかすると。
はい。
いうお話でしたけど。
ええ。
まあ、西内まりやが何やらしてもあんなんと。
しょうがないっすよ。
うん。なんかね。なんでお前女優として生きていく的なことになってるのレベルっていうね。
本当ですよ。
剛力彩芽とかって演技うまいよねってなるレベルっていう。あとあれですよ、はい、前田圭司の話になると絶対出しゃばって首突っ込んでくる、
はい、
角田信明ね。
はいはいはいはい、男ね、男。
歌ね。
はい、うん、ひどい
な。角田信明が、はい、まあ、どんな役やってるかって、まあ、皆さん想像できるかどうかわかんないですけど、
はい、
荒々しい人っていう。
うんうん。
単純だけど心優しくて力強い荒々しい人っていう役出てます。うん、最初刑事のことを殺しに来るけど、
はい、
お話の結果、なんかあったら守りに来る人っていう役で出てきます。う
ん、それがなんかいわゆるあれなんでしょう。友みたいな感じになってる。
そうそうそうそう。強敵と書いて友、ね。友。ね、僕ね、この角田信明さん、花の刑事の絡みで絶対出てくるんですけど、
はい。
いつも思うんですけど、
ええ、
この人、竜刑事の作品読み込めてない。
読んでないんじゃないですか？
読んでないですかね？もうあれですか？原哲を読んでるだけですか？
原哲夫と、あれでしょ？CR 花の刑事。
そうそうそうそうそう、ええ。CR 花の刑事で思い出しましたけど、
はい。
僕、会社で隣の人がパチンコするんですよ。
はいはいはい。
で、なんか昼休みに飯食いながら、なんか攻略動画みたいなの見てるんですよ。
はははは。
で、その動画見てて、花の刑事のやつ見てることがあるわけですよ。
はい。
そしたら演出で動画みたいなの出てくるでしょ？
はい。
あっこで僕が反応して、
ええ。
ああ、コウモリとか出てくるんすねって言ったら、
はい、
その人読んでへんから、うーんって返されるっていうのがすっごい悲しいです。そやねん、出てくんねん、結構細かい話いっぱい出てくんねんみたいな話したいって思って。
うん。それがでもあれですよね、さっき、そのもの自体は知って、パチンコ台で知ってるけど、全く作品を、
うん、
が意味がわからないエヴァンゲリオンファンとかガロファンみたいなもんですよね。
そうそうそうそう。だって自分がガロを見てて、隣人がガロの出てくる動画見てたら声かけるじゃないですか。知らんねんって言われると超悲しい。そのコウモリが食ってるコウモリ。
はい、
ケシの実を食ってるから、こう、痛みが麻痺するんですよね。みたいな話したいのに。あ、飛び方とかちゃんと出てくるんすねとか言いたいのに。全然できへん。
全然。
はい。だから皆さんパチンコするのやったら見てくださいね。
そう
です
ね。
っていう話をね。
はい。
で、歌舞伎物刑事はあんまり見なくてもいいです。
はははは、い。
はい、見なくてもよかったです。
絶賛見てないっすね。
絶賛見なくていいです。
はい。
NHK のドラマです。
うん。
うん。うん。うん。所詮、そういうことです。
はい。
っていう話で。
僕でも NHK のドラマで、あれですよ。結構あれ好きだったやつあるんですけど、タチヒロシの新宿ザメとか。
もう時代劇ですらない。
ですね。う
ん、あ、新宿ザメやってましたね、タチヒロシで。
はい。
あれ映画が誰がやってたんでしたっけ？
映画が、あ、誰だったっけ？映画多分ね、僕見てないんですよ。
なんか、真田広之あたりでやってた気しません？
なんか、そんな感じですかね。今、ちょっと待ってください。
新宿ザメシリーズ。原作読むとずっと同じ話でめんどくさくなって読むのやめちゃうやつですよね。
そうです。あ、真田広之ですね。
あ、ですよね。
さすがですね。
僕、無限人形ぐらいまで読みましたよ、新宿ザメ。
でしょ。僕、確かね、全部読んでるんですよ、もう。
おー、最後まで。すごいな。
高校か中学生ぐらいの時ですね、もう。
あー、はーはーはー。僕、なんかもう途中でね、登場人物の名前分からなくなっちゃってね。
いや、あれは分かんないですよ。読んでないと。
ね。いやー。 そうですね。
だから、新宿ザメの影響で、ああいうなんかちょっとダークな刑事ドラマ系が好きになって、
うんうんうん。
あれですよ。地雷神ですよ。
地雷神ね。
はい。
地雷神ね。読み返してる途中で、
はい。
ああ、もう一回、頭の方から読もうって思って、最初の頃読むと、ええー、だってなるやつですよね。
そうそうそう。今す。かなり画力高い部類にいるのに、最初、なんかあんなに、うん。
なんか高校生の出した同人誌みたいなところありますからね。
ありますね。はい。
白いなって思ったりする。
そう。
あと基本なんか話のオチが一緒やなとかね。そう。最初の頃。
まあそうですね。基本射殺ですからね。
うんうん、そうですね。なんか外人の、
はい。
なんか殺し屋みたいなやつが、
はい。
寝るときに赤ちゃんみたいなポーズで寝てたとこだけやたら覚えてます。
ああ、はいはいはい。右目と左目が違うやつですね。
そう。
はい。
なんか女さらうやつ。
そうです。
うん。僕の地雷神知識以上で終了です。
はい。
はい。まあまあ、NHK のドラマはたまに面白いので見ましょうと。
ええー。
はい。
たまに。うん、たまにっすね。
たまにですね。
ええ
ー。うんうんうん。
ハゲタカとか良かったですけどね。
ああ、なるほどね。
はい。
あ、僕あれなんですよ。今ね、NHK 関係ないですけどね。
はい。
タミオを見てるんですよ。
タミオ。
エンケンさんと、
ああ、はいはい。
フィリップの心が入れ替わるやつ。
いやフィリップね。
フィリップね。
はい、
うん。あれですね、タミオね、まあ、池井戸潤さんなんですよ。
はい。
池井戸潤さんって基本的に好きがあれば青臭いことをぶっこんでくる人じゃないですか。
うん。
うん。普通ほら、銀行員としての理想みたいなもんぶっこんできますけど、
はい。
タミオ舞台が政治なので、政治上の青臭いことを好きあらばぶっこんでこようとするっていうコメディドラマなんですけど、
はいはい。
泥酔しながら見るとボロボロ泣く。
おお。
理性を殺して見ると、
はい。
なんか、ええ話として見れる。ので、ベロンベロンになって見るのおすすめです。
あ、うん、今だからあれなんですね。池井戸潤さん作品は今、旬なわけですね。
旬ですね。もうすぐあれでしょ、大江戸、なんたらロケットやるでしょ、
下町ロケット。
下町ロケット。
はい。
大江戸ロケット違う。それ、小田裕二です。
それあれでしょ、ジュリーでしょ。
あ、ジュリーでしたっけ、
いや、単に大江戸が空を飛ぶってことで。
それ歌舞伎ロックスのカバーです。
歌舞伎ロックス。
なのでね、という。
はい、
はい。あれですよ、ちゃんとしたやつ見てきた話をしましょう。
ああ、はいはい。まあ、見てきましたね。
はい。はい、ゴーストインザシル。
はい。
劇場版。
アライズ。
アライズの方。
アライズつけないと。
アライズの方。はい、あれですよね、最初の頃こそ、はい、マイクロソフトがなぜかスポンサーに入ってて、
ね、
サーフィスを使うシーンがあったけども、第2話からさっぱりなくなったでおなじみの、広角機動隊ゴーストインザシェルアライズですよね。
そうです。
なんかリブート作品みたいなやつ。
リブートじゃないですよね。あれ。
昔話
だけど、
うん。
うん。だけど、うんだったんですけど。広角機動隊新劇場版ですね。
そうですね。僕まだね。
はい。
4話までは見たんですけど、
はい、
劇場版見てないんですよ、見てない理由は一つで押し守るじゃないからなんですけど、なんかね、
はい、
なんかちゃうなと思って、
ごもっともでございます。
音楽もなんかちゃうなと思って。
で違いますね。音楽全然音楽あほらコーネリアスですって。
コーネリアスさんですよ。
はい、だからなんか。はい、なんだろう、印象に全く残ってないですよ、音楽が。
うん。なんかずっとピチョンピチョン言ってる印象があります。
そう。
うん。音楽は。
ええ。
うん、ただまあ監督はね、
はい。
木瀬和親さんですから。
はい、はい。
有名どころですよ。
ええ。
ね、プロダクション IG 関係の作品で、ええ仕事してた的な印象の強い人。
うん。
好きあらば登場人物の顔を白く塗る人ですよ。
自分の名字は黄色なのね。
そう。ずっと僕、キセカズヤやと思ってたっていうね。例の人が、総監督をやってるわけですけど。
はい。で、その下に、
うん、
あの方ですよ。
どの方ですか？
嫁を殴って豚箱入りの人ですよ。
ゴロがいい。読めない人ですよね、名前が。
そう。
産方等。
産方等。
マルドックスクランブルの人。
はい。あ、僕は、あれですわ、はい、産方先生はもうヒロイックエイジですわ。
ヒロイックエイジ、ヒロイックエイジ僕知らないですね、
は
い。
あ、ヒロイックエイジあれですよ、ガンダムシードの絵で。
ほう。
一時流行ったじゃないですか、ガンダムシードの
絵、うんうんうん、
っていうかまあいろいろあったそうで、うん、あれの作品の中でなんかやたら 宇宙戦闘ものですよ。
ほうほうほうほう。
結構面白かったですけどね。
なるほどね。はい、無限のリバイアス的な印象ですかね。
うん、それよりなんかもっとスケール超大すぎるやつです、
ね。あ、なるほどね、はい。無限のリバイアス好きやったんですけどね。うん、ゲイの売春婦が出てくるあたり大好きなんですけどね。
あ、だからほら、そういう、結構そういうあの、なんか、産方先生。うん。産方先生、マルドックスクランブルもそうだけど、うん、なんかちょっとこの性的な話ばっかり書く、家来があるじゃないですか。それなのになんか、一般的な認識だと、天地明察の人なんですよね。
そうそうそうそうそう。
あれと思って。
あの、三つ国伝とかね。
はいはいはい。
うんうんうん。そうですね。天地明察、普通にええお話でしたからね。
そうですよね。うん、なんか、あれそれ本当に、産方先生のやつっていう。
てか、自分で本当に書いたっていうね。
そうそうそう。そのぐらい離れて
るんです。8割ぐらい編集者書いてへんかみたいなね。
そうそうそうそう、そう、うん。もしくはお弟子さんか。
ああ、ですね。
はい。
何の話でしたっけ？アライズ。アライズ劇場版。
はい。
劇場版はあれどういう話ですか？
劇場版は、
うん。
何とも言えないんですよね。あの、6課結成す前の話。
6課？
ああ、9課。
9課、はいはい。6課あれですよ。外務省ですね。
そうですね。やばい、バレる。
うん、はい。9課結成、そうですよね。だから、あの、もともとが、なんかあの、そういう組織を作ろうっていう話を延々してたんが、第1話から第4話で。
はい。
そのまま、要は旧家結成に至るよ的な部分？
至るよ的な部分で、ちょっと大きな事件がありまして。
うん、うん、うんうん。
ほんで、その草薙元子が、うん、その元々なんか生まれ育った、
うん、
なんか設定がだいぶ変わってるから、
ですよね。
あれなんですけど、
うん、
生まれ育ったなんとか、なんか陸軍かなんかのところから完全に決別するような話ですね。
うんうんうん、はい。いや、だから僕ね、あの劇場版の予告を見ててね、あれって思ったんですけど、
はい、
元々の漫画とかの設定では、
はい、
なんか草薙元子なんか飛行機事故で、
はい、
なんか体がやばくなったので、
はい、
完全擬態になりましたと、
はい、
で今はあの女性やとか少佐とか名乗ってるけど、は
い、
階級もそれ少佐ってのも自称やし、
はい、
そもそも男か女かもわからへんみたいな設定やったらじゃないですか、
はいはい、
うん、それがなんか気づいたらなんか元々ちゃんと女の子でみたいな予告編流れてて、え、おかしないかって思ったっていうね、
はいはいはい、
うん、
今回の草薙元子は、
うん、
全身擬態技術かなんかを、
うん、
赤ん坊の、あ、違うわ、胎児だ、
うん、
まだ生まれて出てきてない状態で使って、
うん、
で擬態を交換しまくって成長させてるみたいな、
あのアラレちゃん的なことですよね。
あ、そうですそうです。それ。
脳みそ生身のアラレちゃんみたいなことですね。
はい。
うん、ほうほう。
あ、で、電脳もしたっていう。
うん、うん。
なんかね、なんかちょっとよくわかんないですよね、もう。
なんかその辺の設定変えられるとちょっと違う気しますけどね。
だから、スタンドアローンコンプレックスはそうでもなかったけど、
うん、
あ、そう、個別の11人の方。
うん。
で、ほら、あの人、小山力也さんの人。
はいはいはいはい。あの、一番男前の童貞の人でしょ？
そう、表情変わらない人。
うんうんうん、あの、実は僕、腹話術で視点の人でしょ、は
い、あ、クゼ。
クゼ。
クゼとなんか幼馴染だったようななんか話あるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
あれの設定が全く無視っていうか、もう関係なくなった。
っていうか、あの、クゼの設定も原作からしたらあかんやろって話でしたしね。
まあそうですね。
うん。
まあ、スタンドアロンコプスよ、まあ面白いからよかったですけどね。
ああ、僕前半だけやな。
ああ、笑い男ぐらいで。
笑い男も僕もうすでに微妙でしたからね。
ああ。
なんか戦車と戦ってるあたりがまだ一番。
ああ、はいはいはい。それ本当に1か2ぐらいでしょ。
そうそう、
1は2話ぐらいでしょ。
2話。うん、うん、なるほどね。劇場版、どうでした？ざっくり。
え、ざっくりっすか、うん、もうあの、広角機動隊というコンテンツから足を洗おうと思いました。
ね
え。
ええ。うん。なんか、どんどんなんか歪んでいってますよね。
はい。
うん、
いや、もう完全に二次創作、三次創作になっちゃってるから。
あ、そうそう、僕もね、はい、アライズだから見た時にね、めっちゃ出来の絵同人アニメやなって思ったんですよ。
はい。
なんか、白正宗的な要素もないでしょ？
ないですね、うん。全然ないですね。
うん。なんかね、それだったら新作やったらええのにって思うんですよね、完全新作。
うん。
それっぽいやつ。
本当に。
原作なしでやりいやって思うんですよね。
はい。
なんかその辺がようわからんなっていう。うん。うん、そんな白正宗がエロ漫画書いておくための生活費のために、広角機動隊作り続けんでええやんって。
あれ、抜けない絵ね。
抜けない絵、そう。
肌がやたらテカるだけっていう。
そうそうそう。あの、なんでしょう、あの、オナニーしようかなって思わせるものは持ってるんですけど、オナニーはできないのっていう絵。
はい。
うん。
萩原勝志先生の方がはるかに上ですね。
あ、そうですね。あれは、オナニーできますからね。
できますね。
ああ。とりあえずあれですよ。あの、アライズはあの、ボーマとかパズとか出しすぎっていうね。
しかもあの、なんか、体の見た目からと声が合ってないから。
ああ、うんうん。
ああ、もう、違和感しかないですね。
そうそうそうそう、そう、うん。なんかね、元々の原作とかやったら、公安休暇って言ってもいろんなやつがいて、
はい。
なんか使えるやつと使われへんやつみたいなグラデーションがあって、
はい。
なんかその辺が割とボーマとかパズとか、
ええ
ー。あの辺がいることによって、なんか草薙元子がどれだけ優秀だみたいなところが、なんとなく分かってくるみたいなのありましたけど、
はい。
アライズになると全員優秀エピソードを出してしまうから、
そうそうそう、そう。
なんかようわからんのですよね。
わからんですね。うん、
あれで逆になんか石川貶められてるし。
そうそうそうそう。石川が一番優秀なの。
石川違う、あの、斎藤、斎藤。
斎藤、
斎藤。
うん。はい、はい。
なんか斎藤貶められて、なんか格好悪なってるし。
はい、はい。
うん。なんかね。
ねえ。
嫌なんですよ。
石川は、あれでしょ？え？石川？
石川はあの、ヒゲモジャの人。
ああ、はいはいはいはい。
うんうんうん。
斎藤なんかもう髪型とんでもないことになってますからね。
なんかね。
ねえ。
君、イギリスの音楽好きやろみたいな。
そうそうそうそう。タクシー運転手って。デリンジャー仕込んでるみたいな感じで。
そうそうそうそう。なんかみんな声変わってますしね。
ねえ。あれ、唯一、
うん、
唯一、まあ、違和感なかったのは沢城みゆきぐらいじゃないですか。
あ、まあ、まあ、
まあ、まあ、あの人はね、もう、
うん、うん。
あの人何でもできるようになっちゃってるから。
そうそう。まあ、一応あれなんですよ。あの、坂本麻也は草薙元子やるの初めてじゃないですけどね。
あ、そうです。あ、ゲームっすか。
違います。
え、
最初のゴーストインザシェルで、
はい、
草薙元子がラストシーンで、
はい、
子供の擬態におるでしょ。
あー、はいはいはい。
あの時の声はあれ、坂本麻也ですからね。
ああ、なるほどね。
そうなんです。だから実はそこのつながりっていうのはあるんです。は
い、ある。ああ、だからもう完全に認めないっつうのはないわけです、ね。まあ、まあまあまあまあ。
うん、そうなんです。
うん、
あのね、最後にね。
はい。
世界は広大だわって言う直前まで坂本麻也一瞬だけやってるんで。
はい。
はい。まあそうですね。
ええ
ーうん。そうか、休暇か。休暇できて終わるんですか、う
ん、確か、そんくらいっすね。
なるほど。
だったかな俺もなんかもう、なんか全然記憶残らなくて。
そうですね。もうだって3ヶ月前ぐらいですもんね。
そうですね。まあ、再来月 DVD 出るそうなんで。
あ、なるほどね。
はい。まあ、会話しないですけど。
あまり期待しないで見るといいよっていうことですね。
そうですね。なんか、
うん。
うん。
うん。っていうか今この話をしながらウィキペディアを眺めてて、
はい、
実は第5話作られてたということに今気づきましたけどね。
あ、そうですか。
あ、4話で終わりちゃうかってんやっていう。
はい。
うん。いうところですけど。
だってあの、最初 OVA でアライズ出てたじゃないですか。
出てました、出てました。
なんか知らんけど、テレビアニメなってましたもんね。
いつやってたんでしょうね。
わかんないですよ、これ。あれって。
うん。最近ね、なんか気ぃついたらね。
はい。
ふっと終わってたりとかね。しますからね。
広角機動隊アライズオルタネイティブアーキテクチャ。名前がうるさいって。
名前がうるさい割に話には情報量が少ないっていう。そのくせ、あの、起こってる事件が大きすぎるっていう。
そうそうそうそう。あ、劇場版は総理大臣暗殺ですからね。
でも総理大臣って割と暗殺されそうですけど、
ええ、
僕、アライズ見てて、それはあかんやろって思ったんが、なんかあの、群衆射殺されまくってたでしょ？
あ、はいはいはいはい。
なんか80人ぐらい死んでません、あれ。
80人ぐらい死んでますよ。
うん、あれ大問題やっていう。
あれ序盤で出てきますけどね。あれ、あれそう、あ、そうそうそう。なんか、だって電脳ハッキングされてなんか。
そうそうそう。
そうそう。じられるって言うけど。
うん。
もうあんな世の中嫌ですよって。
普通の感想や。
そう。だって普通にあれ、擬態化して日常生活送ってんのに、
うん、
割かしちょっと悪意があるやつにあっさりハッキングされていいように使われるっていう。
そうそう。企画からやり直した方がいい。
本当ですよ。電波使えなくした方がいいよって。
そうそうそうそう。電波通さないところとかで生きていきたくなりますでしょ、あんなんやったら。
電子レンジの中とか。
そうそうそうそうそう。
でもあの、きっとあの、ほら、あの、携帯電話の電波圏外にする。
邪魔。
とか自分で持っててパンってスイッチ入れたら、
うん。
多分自分も全然データ取れなくなるんでしょうね。
そうそうそう。急にアホになりますよ。
そうそうそう。
あの、スイッチオンでしたら、あの、こないだな、あれ、ほら、ああ、思い出せない。あの、 あの、ほら、あってん、あれやんか、あれ。ええわ、もう、見たくなるっていう。ね。
ええ。
そうか、ゴーストインザシェルか。
はい。
まあ一応 DVD 出たら見るんですけどね。
ええ。ああ、だからもう、
うん。
同じ、だから、その、産方作品で。
はいはい。
サイコパスの劇場版もだいぶ前に見たんですけど。
ああ、やってましたね。
うん。
うん。
それもちょっと運だったんで。
なるほどね。僕ね、だからね、会社でね。
はい。
一人そういうの好きなんだけど。
はい。
全く批判精神を抱かずに見るやつがいるんですよ。
あ、いいお客様じゃないですか。
いいお客さんなんですよ。だから僕はジャスさんと。
はい。
ジャスさん、広角機動隊好きでしょってパッと言われるわけですよ。
はい。
いや、広角機動隊が好きなわけではなくて、はい、押井守る作品は見なあかんから見てるし、
はい、
城正宗作品で言うと、どっちかっていうと、戦術超広角オリオンの方が好きやねとか言うたりするわけですよ、僕。はいはい、
うわぁ、それ本当に言うんすか？
言います、言います。
言いますか？すげえ。
で、アライズ、面白くないですかって言われて、
はい。
追いかけなあかんかなって思って見てるけど、面白くはないって言うて会話が終わる。あれは違うとか言って。
はい。
うん。終わるっていうね。
まだそんだけなんかアライズの素晴らしさを彼がジャスさんに対してプレゼンテーションできればいいんですけどね。
そう。で、その彼はその後、
はい、
サイコパスとか見ないっすかって言われて。
はい。
見るきっかけないしなって。
はい。
って言うっていうね。見た方がいいって。いや、割とおもろいかなって思ってって言われて、
はい、
こいつが大絶賛でもなく割とおもろいって言うってことは、
はい、
見る必要まではないかって思うっていうね。っていう、
はい、
いうサイコパス。
はい、そうですね。
ね。
それでいいっすわ、ほんと。
ていうか、サイコパス僕ちゃんと追いかけてなかったから知らなかったんですけど、
はい。
主役の声の人、関智一なんですね。
そうっすよ。
いつのアニメや。関智一主役ってなかなかね。
いや、なかなかないっすよ。
なかなかないでしょ。
相当ないですよ。
だって、スネ夫でしょ。
今やね。
今やね。
はいはい、うん。今やって言ってももうだいぶ経ちますからね。今のキャストになってから。
そうそう。だってジャイアン役の人がオーディションの時15歳やったって言ってて、
はい、はい。
こないだ見たら立壁勝也と酒飲んでましたからね。酒飲んでるやんと思って。大人やんって。
その立壁さんもね。
うん。亡くなりましてね。ついにジャイアンといえば奴一人になったわけですよ。
そうですね。ついに。
もうすぐスネ夫も一人になりますけど。
はい、
はいうん。あ、違う。
え？
まだジャイアン役の声優さん生き残ってますわ一人。
誰ですか？
キモツキさんですよ。
あ、
あ。最初のジャイアンのアニメの声キモツキさんでしたからね。
はい
はい。そうですわ。残念ながら。
それが出てくるのがすごいですねやっぱジャス。
今ふっと思って違うって。まああれですね。
はい。
年取ってくるとアニメよくわからなくなってくるって話ですね。
そうですね。よくわからなくなった挙句、うん、今本当に楽しみに見てるアニメが。
うん。
僕、俺物語だったりするんですよね。
中学生か。中二か。僕は早く DVD で見たいので、
はい、
ゴティックメイドの DVD を早く出してください。
はい。はい、無理っすね。
もう出ないんですかね、あれね。
わ、いや、なんかまた抱き合わせで出してきそうな気しますよ。
なんか今、長野守の鬼のリテイク入ってるんちゃうかって気がしてしゃあないんですけどね。
全編書きます。
ほぼやり直しっていう。
これ多分ゴティックベイドをやり直すんだったらもう3年は必要ですね。
そうですね。
ええ
ー。例によって5スターが止まりますね。
そうですね。13巻買いましたよね
、はい。僕はね、もうね、8巻ぐらいで止まってます。
そこぐらいで幸せかもしれませんよ、
なんかその後いろんな人が不幸せになってる話だけ聞きます。
ですね。
ね。
で、ほら、用語とか新用語が大量に追加されたせいで。
だってファティマじゃなくなったんでしょ？
いや、ファティマはファティマだけど、
うん。
いや、ファティマって用語はあるんだけど、
うん。
普通に言うのはなんかフローレンスなんとかとかいう呼び名が一般的に言われてますよっていう、うん。
僕一個だけ確認しといていいですか？
はい。
ファイブスターストーリーズと繋がっている から、
はい。
で、長野守さんの中でだけなってるせいで、
はい。
用語が繋がっちゃってる、
はい。
ペンタゴナワールドの設定はもう変えないでいただいていいんですかね。
僕、あっち見たいんですけどね。
え？いや、僕今、なぜファティマのことを確認したかというと、
はい。
エルガイムマーク2の頭とかに乗ってる、
はいはい。
乗ってる設定になってるファティマはファティマでいいんですよねっていう確認をしたかったんです。
はいはい。
あっこまでそのフローレンスなんたらに変えられたらかなんと思って。
あれやばいっすよ、多分もう。
え、もう、え、ファイブスターの方ですか？
ファイブスター、なんかもう、あ、もう宗教と化してるからもう信者しかいないっすよ、もう。
もう誰が読んでんねんって気しますもんね。
ええ。
いや、それこそ初めてアニメにハマったのが、それこそ今言わはった西尾維新やとか。
はい。
言うてるアニメファンっているわけじゃないですか。
あ、ちょっと待ってください。え？あれっすよ。俺物語、西尾維新じゃないっすよ。
俺物語か。
そうそうそうそう。
あ、そうか、そうか。
少女漫画の方っすよ。
そうか。
そうそうそう。
そっちか。ごつい人が出てきて、ホモの親友がおったりなんかするあれですね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
それでいいです。
はいはい。
僕少女漫画割りかし見てたんでね。
なるほどね。あ、俺物語は僕もね、ちらほら読んでます。なぜなら奥さんが借りてくるので、お友達から。
なるほど。
はい。そうか、そうか。
はい。
いやいや、でもそのね、俺物語とかにハマってる子とか、
はい。
まあ、それこそ西尾維新がどうのとか言うてる世代いるじゃないですか。
はいはい。
それらの辺がニュータイプ買うて、ファイブスター読むのっていう。
絶対読まないでしょ。もうニュータイプから抜け出した方がいいんじゃねえかなって思うんですけどね。ああ、でもニュータイプから抜け出したらもう後ろ盾がなくなるから無理ですかね。
そうそうそうそう。そう。もう、だからあれ、ガンダムエースとかでやってんちゃいます？
ああ、そうっすね。
ね。昔ニュータイプで書いてた三木本春彦さんもそこにいるわけですから。古い話持ち出しますけど。
はい。
うん。だからもう、浅宮キアとかも呼んできてですよ。
はい
はいはい。はい。村田レンジとかも呼んできてですよ。
はいはい。
ニュータイプで漫画書いてた人だけの雑誌作ったらいいんですよ。
それ、あれですね、雑誌名はオールドタイプっすね。
そうですね。ファイブスターストーリーズほどニュータイプ感のない漫画ないですからね。
ない
です
ね。
で、オールドタイプいいな、
ね、
うん。もう俺がオールドタイプだって言うのかいって言って、ライラミラライラみたいなこと言わしたったんです
よ。そうそうそうそう。
ね。
そうそうそう。書いてる人もオールドタイプ。発行してるのも、雑誌作ってるのもオールドタイプ。
オールドタイプ。
読んでる奴らもオールドタイプだ。
オールドタイプ。てかもう読んでる奴らオールドタイプ通り越してオールドエイジですわ。もうおっさんばっかり。
本当ですよ、もう。下手すら死んでる人いますからね。
そう。
もうファイブスター最初に読んでた人とかで。
そう。そうですよ、コミケ最初に仕切ってた人とかもそう思いながら死んでいったと思いますよ、
うんうん
うん、そうですよね、はい、まあまあそんなん言い出すとね、カムイデンとかモットですからね。
なあ、ねえ。
ね。カムイデンは作者の寿命がそろそろ尽きるっていう。
そうですね。
うん。しかも作者天寿を全うしようとしてる上に、結構長生きなのにカムイデンは終わらないっていう。
それこそゴルゴ13ぐらいにね、死んだら公開されるという噂の最終回があるぐらい、準備しといてくれればいいですからね。
金庫に眠っているという。
眠っているという。
正体が誰だったんだって話なんですかね、やっぱりね。
どうなんですかね。なんか、意外となんか普通の話でなんか最後バシューンって終わって、これでこの家業からは終わりだみたいな感じで消えてくんじゃないですか。
いや、最後あれでしょ、最後セックスでしょ。
最後セックス。手震えて。
そう。最後ゴルゴが行くって言って終わる。
そして、読者の皆様ありがとうって。ゴルゴ13はいつでもあなたたちの依頼があればまた現れますみたいな書いてあるでしょ。
ていうか僕ね、たまにゴルゴ読むんですけど、
はい、
新しい仕事場行くと女抱くでしょ。
はいはいはい、はい。
あいつ若干あれですよ、仕事行くとき絶対そわそわしてますよね。
ちょっとね、次どこ行くって依頼で、あ、この地域行くのかって思って、
うん、
風俗情報ネットで調べ出して。
そう、ハンブルグ。ソープとかで検索してますよ、スマホで。
飾り窓とか。
そうそうそう。入れて。
わあ、でもおもむろにゴルゴの戸棚から、亜鉛とか飲み出して。サプリメント取っとかないと。
エビオスとか。
エビオスとか。
ハンブルグ、飾り窓、画像検索。 してますよね。
世界一罪深いワンマイルだかって調べて。
で、たまにネットに上がってへんやろなって言って、ゴルゴスペース正体とかで検索して、そうそうそう、大丈夫ってね。大丈夫。まだアズマ君説生きてるなとか思いながらね。
でも、そう考えたらやっぱり、人が一生ずっと読める漫画が続いてるっての考えたらやっぱ、日本すごいですね。
すごいですね。
DC もそこまでまだ行ってないでしょ、だって。
そうですね。
DC コミックスとかも。
あれ、まあ、またあの話が途中でリセットされまくりますからね。
そうですね。それでもみんな追いかけてくるっていいファンですもんね。
この間僕ネットで見ただけですけど、あの、スパイダーマンのおじさんいるじゃないですか。
はいはいはい。
おじさんなんか生きたまま食われてましたよ。あ、死ぬのは死ぬねやって思ったんですけど。ね。まあまあ、あれですね。
はい。
そういう、なんですか、ずっと追いかけないといけないから追いかけてるけど、追いかけ続ければ続けるほど不幸になる作品としては、実はこれもありますみたいなお話とかですね。
はい。
そういうエピソードがあればメールはですね。メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail@sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシム。
ええ。
工作員も募集中と。はい。いうことですね。
一層、あれですね。不幸になるぐらいだったら自分で作品作ったらいいと思いますよ。
そしてもっと不幸な人を増やすと。
そうそうそうそう。
そう、不幸で思い出しましたわ。
はい。
ペリーローダン。
ペリーローダン。
はい。宇宙英雄ペリーローダンシリーズ。
はいはいはいはい。
はい。あれがついに翻訳版が500巻まで出ましたと。
うわ、素晴らしい。
はい。500巻まで行ったので、まだ未翻訳の部分が35年分になりましたっていうニュースをこの間見ました。
はい。
あれほど不幸な話はないと思います。今、ドイツでは2000巻を超えています。
おー、うん。
っていうか、翻訳版が、
はい。
年何冊かペースしか出ないのに。
はい。
ドイツ語版が。
はい。
週一で出ますから。
はい。
差が開く一方と。
はい。
いうことです。
ええー。はい、いいですね。日本のファンが追随できないぐらい走ってもらうのもいいですね。
そうですね。
はい。
はい。ペリーローダー好きな人、頑張ってくださいと。
はい。
はい。以上でございます。
はい。
人々の価値観が多様化した現代では、多数の法令が制定され、かつてないほどに法的紛争が多発しています。しかしながら弁護士が皆様にとって身近な存在であるとは言えません。現実の裁判に対する弁護士としての見解や架空の事例に対するケーススタディなどを通して弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的とした番組、それが弁護士放送なのです。
弁護士放送。